今日お恵みをいただく御言葉は詩式の14章1節から4節までです。詩式の14章1節から4節。サムソンはティムナに下って行ったとき、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰ったとき、父と母に告げて言った。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに、女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。彼の父と母は、それが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。はい、一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちがあくまで欲望に走り、私たちの目の欲に従って歩み、それをどうしても手放さないのであるならば、それは私たちにとって災いのことに用いられ、懲らしめへと用いられ、しかしイスラエルのため、神の民のためには良いことに用いられる。主よ、本当にサムソンのこの肉の性質から私たちがしっかりと学び取り、私たちが打ち叩かれるためではなく、むしろ戒めによって良くされるために用いられますように、主よ、どうか今私たちを整えてください。この語るしもべの唇を清めて、あなたの御旨をしっかりと語らしめ、またこれに預かる一人一人の耳と心を清くして、あなたの命を命として豊かに今日いただくことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよサムソンがですね、成長して大人になったんですけれども、でそうしていよいよ主に獅子として用いられる年になってきたんですが、しかし、彼がですね、獅子として用いられるその走り出しは、まず彼の欲望が元になってしまいました。他の獅子、ギデオンとかエフタとかいろいろいたんですけども、他の獅子は、ね、もうその力とかその知恵とか、ただそれによって敵を、打ち負かすということだったんですけども、しかしこのサムソンの場合はですね、まず彼自身のそのペリシテの女を、一人の女をまず見て、その女が異邦人の女を見て気に入って、でそれを自分の妻にしたい、そういうふうに父に母に申し出ました。神の民がですね、世の女、それも、割礼を受けていないペリシテ人の女を、見初めて、ね、それをいいと思ってそれ妻を迎える、もうこれ、本当に良くないパターンですね。創世記ではもうその最初の最初からノアの箱舟の時代、ね、神の子たちが、ね、人の娘の、ね、美しいのを見て、ね、サムソンと同じパターンですね。人の、 まあ、漱石6章にあるんですけども、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。で、それで、ね、神様はその人の弱いを縮めて、そして、神の子たちが人の娘のところに入って、そしてネフィリムが生まれて、そして人の世に悪が増大していってしまいました。で、それがきっかけで、人類全体が滅びへと、まあ、一度水による滅びに導かれるようになってしまいました。それに、主日礼拝では創世記をちょうど学んでおりますけれども、アブラハムはもう特に気をつけて、その年老いたしもべのに桃に手を入れさせてまで誓ったことは、あのペリシテの女たちの中から私の息子イサク、ね、妻を迎えては絶対にならない、私の、ね、父の家の方に行ってそこから妻を迎えなさいというほどに、アブラハムは、ね、こういうペリシテの女を嫌いました。また、まあ、そのアブラハム、イサク、ヤコブと、ね、ヤコブの兄エサウは異邦人の女をめとって、で、それで、それによって、本当にイサクと、リベカを苦々しい思いにさせました。異邦人の女をめとる、それは、本当に神の民にとっては、とても苦々しいことを生み出す、結果になってしまいます。ソロモン王も、女によって、その身に災いを招きました。まあ、ですから当然、この、サムソンの父と母、父親ばかりでなく母親もですね、そのことを怒ります。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか、割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。キリスト者の男性にもですね、クリスチャンの女性をあえて選ばず世の女、世の女の方が、なんかいろいろと、美しさの面によっても、また言葉の面によっても、世の、そういうことに長けておりますから、ですから、世の欲に惹かれる男性というものは、そういう信仰の良さよりも、その世の良さ、そちらの方に目を向けてしまう男性は、そういう、違法の女を、そちらの方が何かいいというように、あたかも、なんかクリスチャンの中には女性が、女が一人もいないかのような、まあそういう、ことで、そちらの方に向かってしまうんですけども、でも、まあこれは男性に限らず女性も、そうかもしれないですね。でもクリスチャンの男性は頼りがなさそうだから、もっとなんか目に見えてたくましそうな世の男の方を好む、そういう、結婚ということにおいてですね、神様の国の基準よりも世の基準の方を、そちらの方を魅力良しとして、でそれでそちらの方と結託して結婚していきたい。でもこれ神のためにとってですね、それは本当に災いの元になってしまいます。でそれで、まあ、そのように父と母は、戒めるんですけれども、でも、サムソンはあくまでですね、あの女を私にもらってください、あの女が私の気に入ったのですから言うんです。これ下の脚注の方、脚注にはないですね、まあ、私のメモではこれの元々のヘブライ語の意味は、私の目に喜びだからです、あります。要するに、あの女が私の目に喜びだから、だからあの女を私にもらってください。ね、目に喜び。まさしく、あの、創世記の6章でも、神の子たちは、人の娘たちを見て、いかにも美しいのを見て、で、それで、その好きなものを選んで入った。そこで、そこから災いが起きてしまいました。で、ここを、よく見ておりますと、4節を見ますと、彼の父と母は、それが主によることだとは知らなかった。で、主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。あたかも、ここを見ますとですね、あの、初めから神様は、このサムソン、ね、わざと違法の女に魅力をね、 その魅力に疲れて、それで、そのことを通してイスラエルに平和をもたらせようとしているかのように見えます。ね、一体神様はわざとそういうことをされるんでしょうかね。違法の女に対して、そういう誘惑、あえて誘惑させて、ということをするのか。ヤコブの手紙の方を見ますと、どうもそれは違うようです。ヤコブ書の一章の13節から、13節から16節までをお読みします。ヤコブの手紙の一章13節から。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。アーメン。カエンさんは誰も誘惑されるようなことはしません。サムソンにあえて女を誘惑させて、それでその女を通してサムソンとペリシテを敵対させて、そうしてペリシテを陥れるような、そんな回りくどい方法、主はもともとそんな方法を取られないはずです。ギデオンとかエフタとか、もうそのまま直接敵対させていったはず、いきましたね。ですから、サムソンをもう正当なイスラエルの女性と結婚させて、それでしっかりとサムソン自身の力でもって、イスラエルを救うということ、まあ普通だったらそういうふうにしていくんですけど、でも、サムソン自身がですね、自分の欲に惹かれて、おびき寄せられていったんですね。本当であるならば、この父と母の戒めをしっかりと受けてですね、そのイスラエルの中から女性をめとって、で、そういう風にしていけば、サムソン自身も良かったはずなんですけど、でも、サムソンはあえてですね、もう自分の欲におびき寄せられて、引き寄せられて、誘惑されて、でそれで、結局、そのようになってしまったんです。私たちがですね、あえて、ね、神様の御心が示された、ね、父母から御言葉を通して戒めを受けた、でもそれにもかかわらず、あえて自分の目の欲に従って、自分の肉の欲に従って進んでいくならば、カエンさん、あえてですね、それを、その欲望のままに、汚れに引き渡されて、そして、あえて懲らしめるために、わざとそういうふうにするということがあります。本当にカエンさんの御言葉から離れて、女の方に向かうのであるならば、カエンさん、女を通して、その人を懲らしめさせます。そしてもう、世の女はこりごりだ。やっぱりカエンさんの、ことを信じる女性の方がいい。そういうふうに引き戻すような形であるならば、神様は、ね、わざとそのように、ね、させます。ですから、このペリシテの女をのところにサムソンが、あえてもう、あの女をもらってください。そのようにしたのは、サムソンがあくまで肉の欲を手放さなかったから、だから主がそのようにした。そういうふうに考えられます。私たちはそのような形で用いられたくないですね。結局のところ、このことによって、サムソンはこのペリシテの女と結婚しようとするんですけども、でもそれが元でですね、サムソン自身本当に苦々しい思いをすることになり、そして、ペリシテとこのサムソンとの間がどんどん敵対関係が強くなっていき、結局それが元でですね、最終的にはこの女は、ペリシテ人自身の手によって殺されて、サムソン自身も本当に苦々しい思いをすることになる、なっていくんですけども、で、それで本当にサムソン自身が懲りてくれればよかったんですが、でも、どうもそうではないんですね。サムソン自身、結局女が元で、ペリシテの女が元で、 滅ぼされてしまうことになってしまいます。まあ、それはまた、後々の方、順を追って見ていっての、まあ、お楽しみに、したいと思うんですけども、冒頭でお読みしました、第一ヨハネの手紙の、2章を開きたいと思います。第一ヨハネの2章の、15節から十何節です。第一ヨハネの2章の15節から。世も、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。アメン。世にあるもの、それを愛するならば、その人のうちに御父を愛する愛はない。すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢という三つがあります。こちらの方をね、神様の御言葉よりも愛するならば、その人は、滅び去ります。十七節に世の欲は滅び去りますとあります通り、本当に結局滅んでいくものを握りしめて愛して、苦々しい思いを最終的にしてしまいます。でも、神様の御心を行う人はいつまでも長らえる。ね、サムソン自身、結局のところ、まあ、女が元で、滅びをその身に招いてしまいます。でも、この一度目の結婚、まあ、彼自身、目取ったその女、名前は記されていないので、まあ、とにかくペリシテの一女性、それによって、サムソン自身は失敗して、本当に苦々しい痛い思いをこれからすることになるんですが、でもそれがですね、イスラエル全体のためには益となりました。サムソン自身には苦々しい思いになったんですけども、でもイスラエルには益となります。このようにですね、クリスチャンのある人がもう本当に自分の肉欲の方におびき寄せられて、でそれで苦々しい思いをするんですけど、でも、ね、彼の周りの教会全体はかえってそれが益となるようなこともまたあるんですね。サムソンはそのような、もう本当に回りくどい用いられ方をした。まあそれは彼自身の欲望が原因でした。私たちはそんな回りくどい用いられ方はしたくないですね。自分自身の災いが他の兄弟姉妹の益となるような、まあそういうことはしたくないです。そうならないためには、皆さん自身が目の欲、肉の欲におびき寄せられないこと。暮らし向きの自慢、要するにお金が手に入るからとか、あるいは、とてもなんか見目麗しい女性と結婚したいからとか、あるいは、肉の欲をそそるものをそれを満たしたいから、まあ、そういった、形で世のものにおびき寄せられると自分自身は苦々しい思いをして懲らしめを受けます。でも他の兄弟姉妹たちは益を受けます。神さんは、ね、全てのことをなして、益としてくださる方だからです。まあ、ただし、それは主にとっての益であり、必ずしも皆さんの望み通り、皆さん自身の心地よい形ではないかもしれません。でも、神様は全てのことを作り変えて益としてくださる方です。私たちはですから、本当にそのことを通してですね、本当に身胸に従って歩んでいきたいものです。サムソン自身の、その苦々しい経験も、また、サムソン自身がその肉欲によって滅びゆくその瞬間、サムソン自身が、は滅んだんですが、でも、イスラエル全体にとってはさらに益となってしまう。まあ、そのような形の、本当に不思議な用いられ方をするサムソンですけれども、本当に肉欲に従って歩む人の、その苦々しい体験、それを、このサムソン自身を見ていけばわかります。ストーリーとしては面白いです。ただ、私たちはね、人生、あまり波乱万丈ではいたくないですね。イサクのように、本当に、 平和で生きたいものです。どうか皆さんは、肉の欲に従ってではなく、御霊に従って歩んで、そして平和な人生を全うする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このサムソンは自分の目に良いもの、一人の女を、その美しさをとか、あるいは神の国に従って歩むのではなく、世の楽しみ、世の享楽に、そちらの方を気に入って、そちらに向かって、よりによって、割礼のないペリシテ人のうちから妻を迎えたいという言って聞きませんでした。しかしそれは結局主がそれを用いて、それを益として、サムソン自身は懲らしめを受けることになりますが、しかしイスラエル全体のためには益となられました。主よ、私たちはこのような用いられ方はしたくありません。本当に肉欲に従ってではなく、目の欲や暮らし向きの自慢によってではなく、ただあなたの御言葉に従って歩む私たちでありますように。主よ、どうか結婚して、これから結婚を控えている若い男女は、あなたの御旨に従った神の民の伴侶のもとへとあなたが導いてくださいますように。そして本当に麗しいクリスチャン家庭を築き上げていく、その幸いに預からせてください。そして本当にクリスチャン夫婦は良き信仰の家庭を継承して、世のものによってではなく、神の国の基準に従って家庭を築き、子育てをしていくものでありますように。どうかあなたが祝福してください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。